1、まるごとインクルーシブ勉強会で学ぶ。共に学び、共に作ろう。皆が住みやすい街。2006年に、障害者の権利に関する条約、障害者権利条約が採択され、2014年1月、世界で140番目の批准国として、日本は批准しました。そして2013年9月に日本が2020年のオリンピック・パラリンピック開催国に決まって以降、各方面で整備が行われ、そのスピードを上げていきました。このオリンピック・パラリンピック東京大会を契機として、共生社会の実現に向け、ハード面のみならず、ソフト面での心のバリアフリーといった意識の改革も行われてきました。そして2018年11月にはバリアフリー法が一部改正。高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律、改正バリアフリー法が制定され、今年4月1日より全面施行することになりました。このように街づくりに関わる制度は今どんどん変わっています。しかし、これら制度が十分に発揮し、できるだけ多くの人々が負担なく移動できる街づくりが実現するためには、自治体だけではなく、その地域に住む人々の意識や声にも左右されます。そのことに気づいた WACCA、視覚障害者情報交換協議会では、5月22日より4回にわたり、東京都杉並区の高井戸地域区民センターを会場に、会場参加と Zoom でのオンライン参加による、障害のある人もない人も、まるごとインクルーシブ勉強会、を開くことにしました。5月22日に開かれた第1回講演では、中央大学研究開発機構教授、秋山哲夫氏がお話しされました。講演後、オンラインでの参加者からも質問や意見が交わされ、盛況のうちに幕を閉じました。声の広場では、5月22日に開かれた、まるごとインクルーシブ勉強会第1回目の講演、中央大学研究開発機構教授秋山哲夫氏によるユニバーサルデザインの変遷とこれからのまちづくりの模様をお送りします。みんなが住みやすいまちづくりには障害があろうとなかろうと関係ありません。後世にも引き継がれるまちづくり、共に学び、皆が住みやすい街づくりに目を向けてみませんか。
基本的な考え方なんですが、1950年代から60年代で歴史の始まりという位置づけになると思うんですが、ノーマライゼーションはデンマークのバンク・ミケルセン、あるいはスウェーデンの政府が相当頑張って作ってきた新しい考え方でした。人権というのはシビルライト、これはアメリカから来たもので、まだアメリカを超えきれてないところが日本には多々あるというところです。障害者のアクセシビリティ確保と申し上げていますが、これはバリアフリーとかユニバーサルデザインというよりは、欧米の多くの国々がアクセシビリティという言葉で呼んでいます。そしてこのアクセシビリティ確保、障害者、高齢者が移動できるようにということですけれども、これについてはノーマライゼーションでスウェーデンなどのアクセシビリティ確保は障害者が地域で安心して生活できるというノーマライゼーションの福祉的政策から始まったんだというのが1点ですね。で、2点目は人権。米国では障害者高齢者のアクセシビリティの確保は公民権って1964年に作られていますが、ここから始まったんではないかと見ています。アクセシビリティとはっていうのは日本語で言うと近づきやすさとかそういう言葉に訳せると思うんですが、適切な言葉がなかなかない。で、様々なアクセシビリティで左側に 歴史的建造物におけるアクセシビリティ、ウェブアクセシビリティ、サービスにおけるアクセシビリティ、交通のアクセシビリティなど、分野別にはいろいろ使われていると思いますけれども、使いやすくするという、そういうことですね。で、交通のアクセシビリティというのをもうちょっと細かく言うと、時間的アクセシビリティの指標と、空間的アクセシビリティの指標、公共交通が近くにあるとかっていう指標ですけれども、それから金銭的なアクセシビリティの指標、あんまり高いと人は使えないので、こういう内容があるよっていうことだけ頭に置いといていただければと思います。で、高齢者、障害者の交通ターミナルや車両が利用可能かどうかのアクセシビリティというところが割と日本では多く使われていると思います。で、ノーマライゼーションの背景ですけど、フランク・ミケルセンがデンマークで知的障害者の親の会が共同して予防をまとめたというところが重要なポイントです。知的障害者福祉法というのは1959年の時にできているわけで、今から80年前ということになると思います。初期の概念というのが、知的障害者が他の市民が享受しているごく当たり前とされている権利をどのように享受できるかという、どのような障害があろうと一般市民と同等の生活と権利が保障されなければならないという考え方、ここで権利っていうのは日本社会にはなかなか馴染みが薄いもので、これは今でもまだ課題となっています。社会の主流となっている状態にできるだけ日常に近い生活を行うんだということで、8つの原理を定義しています。例えば1日1週間1年のノーマルなリズムとか、ライフサイクルでのノーマルな発達とか、つまり一般の人と全く同等の生活ができるようにするということがノーマライゼーションの大きな目標なんだというところをまず申し上げておきたいと思います。そしてもう一つの概念で、米国のシビルライト、これ公民権というのは1848年あたりにできたと思うんですが、100年以上経っていますけれども、でその時に1948年に米国のトルーマンという大統領が差別撤廃を命令を出したんですね。つまりレストラン入るとか、あるいは交通機関に乗るとかっていうのは、レストランも黒人の席と白人の席が分かれていたり、入り口も白人の入り口と黒人の入り口が分かれていたりしています。で、これがおかしいよということで、これはセパレートバットイコールという概念だったんです。セパレートっていうのは別々の入り口でも別々の座席でもこれでも平等なんだっていうのが1948年頃、それおかしいじゃないかと言い始めたのがこの時期です。1964年に同じスタートラインに立って競争できる社会環境づくりというのが大きな目標としてありまして、黒人の差別を禁止するということがここで公民権法の中で位置づけられました。分離は平等ではないんだと、で同じテーブルで座るのがよろしいんだというところがこの1964年の判決です。そしてこの時の公民権法は、実は黒人とか様々な人を差別してはいけないというところは入ったんですが、障害者を差別してはいけないというところまでここは入ってこなかったんですね。1990年ぐらいまで待たないといけなかったというところがあります。そして1968年に建築障壁撤廃に関する法律という、アメリカの建物をバリアフリーにする法律ができました。これはまさに公民権法以後の成果でもあったんですが、そしてベトナム戦争がやはり5万8千人ぐらい怪我をしたり、傷痍軍人ですね、そういう人たちが出たと思うんですが、その結果こういう建築障壁の撤廃ができたり、1973年にリハビリテーション法、これは私の分野ではとても重要な法律で、合衆国において資格のある障害者個人がということで、単に障害があるという理由でバスとか鉄道、こういったいかなる計画あるいは事業の下で障害者が示されてはいけないと、差別を受けることがあってはならないという規定を作ったのがこの73年のリハビリテーション法です。で、これによって、交通において障害者を 公共交通といういわゆる行政が補助を出しているところは全てバリアフリーにしなければならないというルールが決まってきました。でこの流れを受けて1990年に障害を持つアメリカ国民法という ADA と呼ばれる法律ですけれども、障害者の差別を禁止しようという重要な法律でした。この法律が障害者の権利を保護する方向に流れを作っていったと思います。4つありまして、雇用と住宅、建築、通信などを包括的に規定したというところです。国連の権利条約はこれに基づいて障害者の権利条約が作られていた。2条にユニバーサルデザインと合理的配慮というのはこの権利条約の中に入っています。日本ではその影響が2016年障害者差別解消法に影響しました。日本はなぜ2016年になったかというと、2013年に国連の権利条約を批准したんですね。数年以内に作んないといけないということで、2016年にこういう形で法律が作られていたと。世界に関わるバリアフリーの法律の当時の動きですけれども、1960年ぐらい前後ぐらいが米国が建築物の設備を障害者にも近づきやすく使用しやすいものにするための米国の基準ができているんですね。建築障壁撤廃の方につながっていったんだと。英国でもその基準ができて、そして68年に慢性病とクロニカリーなんとかっていう法律なんですが、それが建築物の法律ができた。まあ60年代の時はそういう建築物のバリアフリーの原型ができた時代と言ってもよろしいのかなと思います。これからちょっと障害の捉え方、医学モデルと社会モデル、これが今日本社会の中で 4,5 年こうようやく語られ始めてきたと。医学モデル、個人モデルという個人にスポットを当てた考え方から社会にスポットを当てて障害というものをもう一度捉え直してみようというのが社会モデルです。階段を車椅子の人が来たら、お医者さんの個人モデルの考え方だと、登れるようにリハビリをしましょうというのが個人モデルの、医学モデルの考え方です。リハビリをするか諦めるかという、そういうことでいいのかいというところが医学モデルから社会モデルに移る、そういう大きなところです。で、医学モデルは階段を一生懸命練習してリハビリテーションをやってるという姿です。このリハビリテーションをやる姿がいいのかどうかっていう、それはある人にはとっては必要なんだけれど、努力してもできないことというのがありますので、努力してできないことまでやらせるのはおかしいよねということで、医学モデルはむしろ環境上問題なんだというところをもう少しスポットを当てて考えましょうというところがあります。例えば階段は困るから、右側のスロープとエスカレーターを作れば階段は使えないけれど、その他の手段ができるよと。でここでは社会モデルの概念を書いているんですが、障害者が味わう社会的な不利は社会の問題だとする考え方ですということですね。で左側の一番上の方に赤で書いたところは、障害者は環境が作り出すんだよというところ、能力を発揮する機会を奪われているんだということが一つで、エレベーターが設置されれば障害なく活動できるわけですから、能力を奪わないでエレベーターをちゃんとつけましょうというのが一つ、社会サービスが障害をなくすんだというところです。でこのように社会サービスがちゃんとしてれば電車にも乗れ、あるいはバスにも乗れということで、社会のバリアを取り除くことが社会モデルなんだという、そういうことがここで言いたいことです。日本のバリアフリーの方に入りたいと思いますが、バリアフリーとは日本ではアクセシビリティと近い形で使われています。まあ、簡単に言うと段差をなくしてとか、あるいは段差があってもそこをちょっと埋めればスロープのようになるとか、電卓や電話のボタンがどうも使いにくいので使いやすく分かるようにしましょうとか、いろいろバリアフリーについては定義があるかと思いますが、これを昔から言われている4つのバリアがあるよ というところで、一つが物理的な障壁、これ交通機関とか建築物等における段差とかそういうものを物的な障壁と呼んでいます。それから二つ目が文化とか情報面の障壁ということになると思うんですが、展示とか手話サービスの欠如によってコミュニケーションができないとかそういう問題です。それから意識上の障害ですけれども、障害者を庇護されるべき存在として捉えるなど、で制度的な障壁、知覚制度などにおいて最初から障害者を排除するような、そういう制度的な障壁も問題だよという。例えば昔のところでは、障害者が就職するためには公共交通が利用できることというふうになっていて、1980年代というのは公共交通がほとんど利用できなかったわけですから、資格制度における障壁になるわけですね。制度における障壁というところです。まあ、こういう4つのバリアを取り除いていこうというところがバリアフリーということです。今度日本のバリアフリーの制度について少し触れたいと思いますが、福祉の分野では1970年代から90年代まで国連では精神薄弱者の権利宣言というのは71年に出されました。そして、75年に障害者の権利宣言、81年には国際障害者年というのが作られました。そして完全参加と平等をテーマに、国際障害者年の10年間障害者の10年と宣言して、さまざまな運動が展開されました。でここは私が IYDP という組織があって、そこに加わりながらこの問題を一緒に考えていったというのが当時のところです。で町づくりの分野ですけれども、1980年代というのは、日本のバリアフリーが始まったのは80年代70年代ぐらいが民間レベルから行ったんですが、80年代から国レベルで来たんだという感じです。これは参議院本会議で国際障害者年にあたり、障害者の完全参加と平等が決議されたと。そして1981年に運輸政策審議会で初めて交通弱者に対する考え方が示された。これが政策審議会で交通弱者の対策をやるべしということが示されましたので、83年に公共交通ターミナルにおける身体障害者の整備ガイドラインが作られました。でこれは今10回ぐらいこう改定されて現在に至っています。そして2000年の交通バリアフリー法につながっていったんだっていうのが、この81年の運政審と呼びますけれども、これの決定に他なりません。それからバリアフリーの法律の動きですけれども、1994年にハートビル法という建築物の障壁をなくしていくという法律ができていたんですね。でそれを2006年に知的精神発達障害者が加わっていったということと、それから同時に建築物、公共交通、公園、駐車場、福祉車両などが加わって、新しいバリアフリー、当時は市民法と呼んでいましたけれども、それができたんですね。その時にちょっと驚きは、身体障害者から知的精神発達障害者が加わったという驚きと、それから建築物や公園と公共交通がくっついてかなり巨大な法律になってきたというところが驚きの一つでした。2000年ぐらいに世界共通のバリアフリーのガイドラインを作って、それでオリンピックに使ってくださいという流れが来たわけで、そこで、ユニバーサルデザイン2020府省連絡会議というのがありました。この連絡会議の中で、心のバリアフリーともう一つは街づくりという2つの委員会が作られて、街づくりの委員会でやはりバリアフリーをかなりしっかりやらないといけないねということになりまして、それが一つはオリンピックに向けたアクセシブルガイドラインを作ること、それから2つ目が改定バリアフリー法2018年というところがあると思うんですが、その他変えたのが 3,4 回あるわけですね。実はこれはオリンピックがあったことにより、オリンピックを契機として法案を何度も変えていったと。 そして重要なことは共生社会の実現ということだとか、ハードとソフトの一体的な計画をやるべきであるというような、かなり国土交通省としても踏み込んだ法律の改定を数回で行っています。つまりオリンピックがきっかけとなって我が国のバリアフリーというのは、2006年からほとんど停滞状態だったものが2018年ぐらいから一気に大きく転換を遂げたんだというところが、私はなんとなく感じているところです。これが日本のバリアフリーの状況というところです。それでその中には、高齢者障害者の移動円滑化の法律が理念規定で共生社会の実現とか、ハードとソフトの一体的な取り組みについては、接遇の研修とか、ハードとソフト計画を事業者は作るとか、2番目のお話ですね。3番目のバリアフリーの街づくりに向けたことについては、市町村で、今まではバリアフリーというのは駅およびその周辺をちょこちょこっとやればいいんだというところだったんですが、市町村全体をマスタープランを作って対応しなさいというようなことができました。そしてさらなる利用者に向けた様々な実践として、貸切バス。貸切バスは実は今まで空港のリムジンはバリアフリーで、しなくてよかったんですが、ここからやるべきであるという流れになって、それから建築物も小中学校をバリアフリーにしなさいというようなことができたり、かなり今回の2020年のあたりから相当変わってきたというところを申し上げておきたいと思います。ここの2000年から2020年の進捗状況を見ていただくと、施設のバリアフリーの整備率を見ますと、トイレは2000年から2019年だったかな、0.1%から88%が障害者用トイレが変わっていったと。エレベーターは30%から90%ぐらいまでいったんだと。で、視覚障害者の誘導ブロックが半分ぐらいだったのが、どうも95%まで整備できたということで、施設のバリアフリーの整備が、バリアフリー法ができてから相当変わったんだということがまず1点ですね。車両については、鉄道が10、あのバリアフリーの整備率の変化は、2000年から2020年まで10%から74%。バスが2%から61%、旅客船や飛行機などは0%から48%とか99%というふうに、数字でかなり頑張ったことが分かります。それから福祉タクシーの導入についてなんですが、10年間ですけど、2010年に1万2000台から3万7000台まで、約10年近くでそこまでいったと。そしてユニバーサルタクシーについては2万1000台もここ2年ぐらいで整備ができたんだというところがあります。で、ノンステップバスについては、80%以上整備しているところは東京とか愛知とか大阪とかですけれども、かなり整備率が上がってきたんだよというのがこの図ですね。それから基本構想についても、最初はゼロだったんですが、2018年には500ぐらいまで整備が進んだよというところですね。
WACCA 視覚障害者情報交換協議会杉並主催による、障害のある人もない人も丸ごとインクルーシブ勉強会は、5月22日より4回にわたり、東京都杉並区の高井戸地域区民センターを会場に、会場参加とズームでのオンラインによる参加で開催されています。第3回目となる7月17日土曜日開催の講演は、国立民族学博物館准教授、広瀬浩二郎氏による、アクセシブルでもインクルーシブでもなく、僕がユニバーサルにこだわる理由。第4回の8月21日土曜日開催の講演は、鹿島建設株式会社所属で一級建築士の原俊明氏による、超高齢社会の空間づくりが予定されています。参加費は会場での参加、ズームでの参加ともに 500円になります。お申し込みはメールにて各回の開催日10日前までにお申し込みください。先着順となりますのでご注意ください。お問い合わせお申し込みは WACCA 視覚障害者情報交換協議会までどうぞ。メールで受け付けております。メールアドレスは wacca2016kzt@gmail.com になります。